の証人と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。今歌いました歌を、歌詞を作文出してくれる、賛美歌228番。今日の説教は神の国の福音の証人。賛美歌は神の国という項目の中のよく知られている曲を選びました。ガリラヤの風薫るあたり、ガリラヤの人々よという、あの言葉が今読んでいただいた箇所と重なります。天津御国は近づけりと、天の御国は近づいたというイエス様の第一声、のたまいてより語られてから行く地とせぞ、来たらせたまえ主よ、主よ御国よという、御国は天の御国、神の国のことです。二節の戦いの日に憩いのように、まあ信仰生活のさまざまな戦い、くつろぎの夜、平穏な日々、しかしどちらも御国を慕う、ここにも天の御国、神の国を慕う熱き祈りが捧げられる。捧げられしは幾地旅人、来たらせたまえ主よ御国を、天の御国を来たらせてください、主の祈りです。三節、憎み争い後を断ちて、愛と平和はよもにあふれ、身胸のなるは、に心がなるのはいずれの日、いつでしょうか。その日は父のみが知っていると今読んでいただきました。来たらせたまえ主よ御国よ、キリスト教会のメッセージは何か、なぜキリスト教会が存在しているのか、それは神の国のメッセージをしっかり私たちは受け止めるときに身につきます。今年は80周年です。教会創立80周年で、歴史を支配しておられる神が80年前、昭和の初期の私たちの国に、加賀都教会の佐藤邦之助牧師を通して、聖書の教えに忠実な純なる福音の教会を建てることが新しい日本建設の土台であるという信仰に燃えて、新しい幻を抱く一軍の人々を起こしていきました。岡山県下20人の群れ、日本イエスキリスト商団、その最大寺教会としてスタートしました。加賀都教会は元はその隣の極東教会とともに、岡山教会が生み出した旭川の東にある教会、その一つがマクストンの教えに触れて、そして佐藤邦之助先生を迎え、最大寺の教会にもう一つの教会が、私たちの教会が始まったのです。そういう歴史を私たちはこの前振り返ったばかりであります。そこで、その教会はクリスチャンの私たちにとって神の国のために教会はあるのだということをまず知る必要があります。このクソ暑いのにゆっくりしたい日曜日にまた行くのかと思われているかもしれません。なぜ集まるのか、神の国の大きな神様の壮大なビジョンの中に私たちは生かされ、そして意義を見出し、また喜びを持ち、使命を持って、これを第一として私は生きているんだという自覚があるからであります。それは地上的な宗教団体の一つとしての教会という理解では到底それは私たちが続くものではありません。神の国という壮大な聖書のビジョンに生きていることが本当に私たちの信仰生活の力であり喜びとなるのです。神の御心とご支配があるのは、すでに地上で神の国が始まっているんですけれども、神の国は やがて、完成に向かってまいります。そこで今日は映像を出していただいて堀越先生の本の中から永遠の道の後ろにもある神様の大きなご計画の図を通しながら一緒にこのとても大きなテーマ、難しいテーマ、それを優しく、優しいけど深い内容をできれば非常に興味深く味わいたいと。で、それだけではなく本当に自分たちの生活の中に、人生の中にそれをしっかり受け止めていきたい、そんなふうに思わされて大きなテーマを箇所を今日は開きました。私はこれを後ろを見やすいために場所をミニ講談の方に移します。前の図を見ていただきますと、よく見ていらっしゃるものですが、クリスチャンにとって再確認、新しい方にとって福音の聖書の全体像を見ていただきたい、今日は一緒に学ぶだけではなくしっかり自分の人生に当てはめていきたいと思います。前を見ていただきますと、聖書による世界観、人生観とあります。この世界をどう見るか、この自分の人生は何であるか、あるいは人類の歴史をどう見るか、歴史観、世界観、人生観で、こういうことを考える必要があります。学校の歴史の時間ではおそらく細切れだと思います。全体像が見えないと面白くない。聖書の中で私たちはあの旧約聖書、新約聖書をぶち切れに小さく割っていくと、それはそれでいいんですが、全体を見る中でこの場所というふうに見ていくと、非常に私たちは聖書を理解しやすいです。またクリスチャンでない方にご説明するのもそれが必要かなと思います。創立記念礼拝でお見えになった藤原敦義先生が高校3年の4月にいらっしゃった時、私は最初に聖書全体でこれを話しました。彼は葬式のこと、死後のことを聞きたいと言ってクラス代表の一人として、僕はキリスト教というので来た。死後のことと、このこと、とてもいい質問ですが、聖書の世界観の全体像を知らないと判断できないと思います、こう言いました。そうしましたら彼は本気で聞いてくれました。2回目からは大学ノートを持ってきて20、30と質問を、項目を書いてきて質問したか、よく話しました。彼は聖書からただごとでないこの福音の大きさに触れて、自分を求めていって、そして一緒に導かれたのです。さて今日私はまず第一のポイント、説教のアウトラインにイエス・キリストの、キリストによる救いと神の国というこの項目で話をしたいと思います。神の国、そしてイエス・キリストによる救いのお話です。でも実は神の国がイエス様が来られる前から、その旧約聖書から始まっていたということをついてお話をしなければいけないと思います。はじめに神が天と地を創造した。はじめに神が天と地を創造した。この天地は神がお作りになった。 神なしで世界はなかった。これは A の線は超自然で、神のみがおられ永遠から永遠までおられる神様がおられました。この B のラインは自然界です。宇宙太陽系も含めて、地球環境も含めて、すべてのものは初めに神が天と地を創造された、すべてがこの中にあります。聖書はパウロによって、万物は創造主神より異で、神創造主によってなり、神創造主に帰すのである、始まり維持され戻っていくという、すべては神に基がある。私、青年の時にこの話を聞いて、私の人生は何のために使うのかということを思いました。私の人生は出発が神で、途中が神様で、最後は神様に帰っていく、このことと切り離して私の人生を過ごしたくないと思いました。皆様はいかがでしょうか。で、私にとってそれはこの聖書を伝えることが私の使命だと思うようになり、ふさわしくないけれども牧師になりたいという願いが起こされた。京都で、もう引退して息子の健一先生がをしておられます、船田先生がメッセージをしてくださったんですね。さて、ここでですね、神はという時にですね、父と子と聖霊なる神、三位一体の神を言っているんです。神はただ一人ですが、聖書の神は父と子と聖霊というお方だと聖書は自己紹介されているんですね。で、というのは全てのものはなかったんですね。自然は永遠である、万物は永遠に存在するとギリシャ哲学でも言うし、汎神論哲学でも、東洋の汎神論哲学でも言います。一般的にみんな自然はずっと続くと思っています。間違いです。この作られた世界に始まりがあり終わりがある。早い話、太陽に始まりがあり終わりがある。そうでしょ。宇宙には終わりが来ますよというんです。これが現代宇宙物理学、地球物理学が言うところです。現代科学はそこまでもう見切っているんです。なのに哲学は昔のまま、永遠に自然が続き、自然そのものが神であり、自分も中にあるものも神だという考え方で、その考え方が宗教や信仰や人生の哲学のまで入っているんです。いいでしょうか。だからつまらないものを神と信じる。時間も空間も作り、すべての法則を作り、万物を一瞬にしてならさることのできる全知全能の神が、何もないところに光あれ、それと光があった。これは創世記の始まりです。何もない、今インテリジェントデザイナーなしにはこの世界は存在しないというのは現代科学のたどり着いたところですね。いいですか。知的な設計者なしには存在しないのは科学の今のたどり着いたところです。それは聖書だけが言っているんです。天と地を作られた最高の全知全能のただ一人の神が世界を作れた。父と子と聖霊がこの世界をお作りになったの。これから下は存在しなくても神は永遠に存在しておられる。 いや、見えるものしか信じないという古臭い考えを持っている人は、あえて言います。古臭い考え。自分の心が見えないのに、見えないものは存在しないと言ったら、どう解決するんでしょうか。これは、挑戦的に批判する意味ではなく、事実としてお話しされたらいかがでしょうか。見えない心も霊もお作りくださり、人間だけを神様の形に似たものとしてお作りになり、この人間に世界を管理する使命をお与えになったと聖書は言うんです。人は何のために作られ、何のために存在しているか、聖書だけが語ります。私たちは何のために仕事をし、何のために勉強するのか、この神の作られた世界を神に代わって管理する、支配する、正しく治める、そういう使命を与えられているわけですね。このことをしっかり受け止めて、若い人は何のために勉強するのか、いい成績取っていい学校に入って、何がいいか入るか分かりませんが、そしていい会社に入って、もうそういう時代は終わりましたね。そういう右肩時代の時代は終わりましたから、本当に自分は何のために生きて、何のために働くのかっていうのは、この聖書の人間の存在、仕事の意味、勉強の意味、これを分かっているといないとでは全然違います。さて、ここで私たちはこういう大きな流れの中で、神様に似て作られたもの、その人間が堕落したんです。神様の御心に従って従うことができる心も力も与えられているのに、それを利用して悪用して、神よりも賢くなろう、神よりも立派になろう、神様なしでもやっていける、誘惑されて、アダムとエバが、神の作られた天使の頭の一人が反逆し、誘惑に乗って、その木を食べても死なないよ、おいしいよ、神様のようになれるよと、そそのかされて食べちゃった。つまり、アダムの堕落です。神の創造と人類の堕落、最初の人が堕落したので、人間は真っ逆さまに落ちたんです。本来あるべきレベルから落ちてしまいました。ノアの洪水でもう一度ガタンと落ちて、バベルの塔でもう一度ガタンと落ちて、あとは右肩下がりでダラダラダラと下がる一歩。16世紀、17世紀、18世紀と人間はだんだん素晴らしくなると言われていたけど、そうではない。人類は歴史の中で第一次世界大戦、第二次世界大戦、二度の世界戦争で打撃を受け、それからずっと戦争で、だんだんだんだんと世の中悪くなって、互いに憎しみと苦しみ合い、憎しみ合い、殺し合い、これが聖書の予言している現代の世界です。人類は良くならない、悪くなっている、聖書の予言の通りです。しかし神様はそういう最初の時から救い主を用意しておかれて、救い主を最初から、あの堕落した直後の創世記3章で、女の末から救い主を用意すると言われた。それから次々と預言者を起こして、イスラエルの国を起こして、そして救い主がこの世界に送られてくる。悪魔の誘惑によって神に反逆した人類は、最後は悪魔と一緒に火と硫黄の燃える地獄に、ゲヘナに落ち込む。これを滅びと言います。 なぜ愛に満ちた神が地獄という恐ろしいところを作るのか。これを、地獄を信じられないためにエホバの証人が生まれました。エホバの証人は牧師になれなかった人が自分なりに解釈して、地獄はなんかないんだと言ったの。聖書はゲヘナがあると、旧約聖書も新約聖書も語っています。それは神に背いて、神に従うために、神を愛するために作られた人間を堕落させた、この世界をむちゃくちゃにした悪魔を滅ぼすために、神はこの場所をお作りになったんです。しかし神様は悪魔にそそのかせた人間がそこへ行かないように救い主を用意して、天国へ行けるように回復の道を備えられました。救いの道です。しかし人間は神様よりも天国よりも悪魔の方がいい、地獄の方がいいと言って、こちらを選ぶ人はこちらへ行きます。いや、天国も地獄もそんなものはない、それは方便だというのは仏教の教えです。お釈迦さんは死後の世界のことはわからないと正直におっしゃってます。あるかないかわからない。仏教は天地の創造者のことも、宇宙の原因も、この世界の原因も語りません。死後の世界のことも仏教は語りません。地上でいかに苦しみの満ちた人生を、苦しみを逃れるかということを教えるのが、お釈迦様の仏教哲学です。それは素晴らしい哲学ですが、今言った根本的な問題の原因や解決は語っていません。ですから死後のことを語っているのは聖書のみです。ですか。旧約聖書に背景を持つユダヤ教もキリスト教もイスラム教も、全てこの2つの永遠の世界があり、この2つをどちらかで過ごすかが人に定められているということを言っている。この世の中でどんなに生きるかということよりも、実はこれが大事なことなのに、このことを一切触れないで子育てをしている、教育をしているから、今の社会の大きな問題があります。人を人と思わない、神様を恐れない、だから恐ろしい、人間が考えられないような恐ろしいことをする。道連れに人を殺したり、親を殺したり、子供を殺したり、自分で自分の命を絶ってしまったり、それは死後も裁く神を、存在を知らないから、教えられていないからです。さて、今日だからお話しする神の国っていうことは、こういう全体の歴史観、人生観の中で、聖書、旧約聖書でずっと神様が最初から語っておられたことでした。もう一度言います。神様は人類をここへはやりたくない、こちらへ向かいたい、そのために救い主をこの世界に来られることを約束し、準備をし、これを聖旧約聖書のことを通して歴史の中で与えてくださったんです。やがて時至って、今から2000年前、イエスがユダヤのベツレヘムにお生まれになった。さて、一章の三節、一章の三節、イエスは40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、地上に来られ、30歳になったイエスが公の働きの第一声に、必 神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。マルコの福音書の一章の14節15節、これを天津御国は近づけりと、先ほど賛美はそれを歌ったのです。恵みと誠に満ちておられる神様は、私たちを罪と死から救い出すためにこのイエスを送り、この神の国の福音を述べ伝えさせました。イエスキリストは何をされたか、この前を見ていただくと、十字架にかかって人類の罪を背負い死んで、三日目によみがえり天に帰られた。三節のイエスは苦しみを受けた後っていうのが、この十字架に至る苦しみ、十字架の苦難、あるいはその後の三日間黄泉に下り、三日目に復活されたことを意味しています。その後40日の間彼らに現れた。復活の後40日間人々の前でご自分の姿を現し、たくさんの目撃証人を生み出されました。ご自分が生きていることを、復活されたことを示されたわけであります。そして父なる神が与えられた約束を待つように言います。その約束が聖霊が下るということでした。さて、ここで9節を見てください。ご一緒に読んでみましょうか。はい。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。ここで第一番目のイエス・キリストによる救いと神の国のことを見ました。救いとは何か、イエス・キリストを救い主と信じることです。神に背いて神様から遠く離れている私の罪の身代わりだと信じることです。神に悔い改めることです。では8節を見てみましょう。2番目のポイントです。一緒に読んでみましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。エルサレムというのは、あのエルサレム神殿のあるイエスの十字架のつけられたカルバリーの丘のあるところです。その国はユダヤの国です。隣にサマリアという国と人々がいて、特殊な関係にあります。それから地の果てっていうのは、ユダヤ人以外、サマリア人も以外の全ての人類民族を含みます。世界中という意味です。そこに証人となる。さて、聖霊と教会、そのイエス・キリストの良き訪れが世界中に述べ伝えられる力は聖霊によるとあります。私が、皆様がイエス様を信じている十字架の死と復活、それによる救いというのは、本当に私はよく信じれたものだと思います。でも世界中でたくさんの人が信じています。数えきれない人が信じています。どうしてでしょうか。聖霊なる神が信じさせてくださっているから、働いていらっしゃるからです。その聖霊はいつからお働きになっているのか、もちろんイエス様の心の中で、イエス様のおられる前から 天地の作られる前から父子聖霊なる神は三位一体の神として働いておられます。聖霊は父なる神の霊であるとともに御子イエスの御霊であり、イエス様はもう一人の助け主だと十字架にかかられる前に言われました。私が世を去ることは良いことだ、別の助け主が来てくださる、父と私とは一つであると言われたイエスは、同時にもう一人の助け主、父の霊、神の御霊、聖霊が来てくださることを約束していた。この聖霊をお迎えに行ってくださったというのが2章の22節23節です。2章の20あごめんなさい32節33節、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。いいでしょうか。神の右に挙げられたイエスが、つまり昇天されたイエスが父なる神様から約束の聖霊を受けてお注ぎになった。昇天されたイエスは父の身元から約束の聖霊を受けて注がれた。このことが教会の誕生となりました。この出来事が2章の1節から4節です。クリスチャンはよく知ってますが、五旬節、50番目という意味があって、50日目ですので、ギリシャ語のペンテコステ、ユダヤの3つの大きい祭りの一つです。その日に皆が一つところに集まっていた。世界中に散らばっていたユダヤ人が故郷エルサレムの神の都に戻ってきた。すると突然、2節、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。超常現象が現れた。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。起こった現象は、世界中に散らばった人々が、ユダヤ人が帰ってくると、この弟子たちがいきなり話し出したのは、行ったことも話したこともない国の言葉、遠く故郷に戻ってきたその外国に住んでいるユダヤ人たちが聞いたら、自分たちの住んでいる国の言葉で話している。あの人たちはいつあの言葉を習ったのか。習っていない。世界に神の良き訪れを述べ伝えるために、させるために、聖霊は外国の言葉で語らせた。こういう不思議なことが起こった。このことは何か訳のわからない天使のような言葉というよりも、他国の言葉、当時の世界の言語学上のきちっとした、そのそれぞれの国々の言葉で話した。こういうことがいつも起こるというわけではありません。この時教会は、キリストの教会はスタートした。そしてこういうことがあるよりも、聖霊は神の霊、イエスの御霊として、信じる一人一人の心の中に住んでくださり、イエスは主であるという告白を与え、信仰を与えるのが聖霊の働きです。だからクリスチャンはイエス様を信じる、信仰を与えられ、最初から聖霊を宿しているんです。こういう国々の不思議なことが起こったりしなくても、信じた者はすでに神のことされ、聖霊を受けていると聖書は言っている。 だからそういうこういう出来事が起こらないと聖霊は受けてないという受け止め方や解釈をすべきではありません。今聖霊とその働き、教会との誕生、そして神の国の福音が述べ伝えられるようになったということが2番目の事柄です。教会とは何であるか。神様の民、キリストの体、聖霊の宮と呼ばれています。歴史的な時代時代の教会はその使命を受け継ぎ、神の国とその祝福を述べ伝えます。エヴァンゲリオンという言葉は良き訪れという福音のことで、グッドニュースです。漫画のキャラクターと言ってますが、本当の意味は福音ですね。良き神の国の良き訪れです。宣教とは何を伝えるのか。キリストの福音を提供すること。それによって救われた人々が招かれて神の教会の中に加えられ、共に教会を立て上げていく。ここに教会が誕生しました。その教会が立て上げられていくことによって、暗い時代の中に神の地上の教会が、神の国が始まって、それは欠点もあるし、いろいろ問題もあるけど、やがて永遠の神の国へと吸収されていく。天国の最前線基地が教会です。そんな意味で私たちは集っています。さて、このことを私たちは見るときに、御国を来たらせてくださいと主の祈りを祈りながら、暗いこの罪深い世界の中で大胆に神の言葉を伝えながら、良き訪れを伝えている。これが聖霊と教会の存在している理由で、私たちの80年前にこの教会が始まった時から与えられている使命です。さて、3つ目のことを見てお話し終わりたいと思います。8節、私の証人となりますというイエス・キリストの証人という言葉です。聖書を見ていただきますと、1章の22節に、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりませんとあります。いいでしょうか。ユダがイエスを裏切り、銀貨30枚で売り飛ばした。そのためにイエスは十字架につけられた。そのユダを12人の使徒から除く代わりにもう一人補充する。それは私たちと共にイエスの復活の証人となる人だ。つまり証人とは復活の証人という意味があります。先ほどペテロの説教を2章の中でお話をしました。ペテロはイエスの復活について、キリストの復活について述べ伝え、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですと32節に言っています。2章の証人とはイエスの復活の証人です。いや、それに先立つ父よ彼らをお許しくださいと十字架の上で死なれたイエス、全てが終わったと、救いが終わった、そしてその確かな印に3日目によみがえられたことの証人だ。 これが証人の持つ意味です。裁判で証人が尋問を受け証言します。これは旧約聖書にもあります。その裁判用語が証人という言葉で言われている。イエス様はあなた方は証人になるんだよっていうのは、法廷において私が復活した証人だよとおっしゃったの。4章を見てください。お開きになれる方は4章の5節から見ると、ペテロやヨハネたちが、イエスの弟子たちが捕らえられて留置され、裁判に引き出されることが書いてあります。4章5節。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。宗教裁判です。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。裁判の場ですね。何度も言うように、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、国の代表的指導者たちです。私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、病人を癒したんです。その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治って、あなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。ついこの間までイエスは知らない、誓ってもいい、絶対知らんと言ってた、怖がっていたペテロが、あなた方が十字架につけたあのイエスだ、しかも神が復活させたお方だ、そのお方のお名前によるんだ、こういうことを言ったんですね。もうこれでですね、もうどうしようもない。しかもこの方以外には誰によっても救いはない。天の下でこの御名の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからだ。前を見てください。どの宗教でも一緒だ。そうですか。さっきから言っているように、天国地獄を言ってるのは旧約聖書だけですよ。他のものは言ってませんよ。古く歴史のある書物で。しかもこのことの中ではっきりとこのことを述べているわけです。この方の名前による以外に救いはない。大体どうやったら救われるか、こういう世界があるということで、死後の世界のことについても言っていない。そしてこの救いは実心でよみがえったイエスのお名前によるんだと言ってる。阿弥陀様のお名前によらないんです。阿弥陀様は架空の存在です、ね、よく似てるんですが、阿弥陀様はこういうことが伝えられたインドで考えられた、仏教が考え出した救い主なんです。イエスは本当に歴史上にいたんですが、阿弥陀如来という子方はいなかった。明らかに歴史の中でトマスが、イエス様を疑っていたトマスがインドに宣教師となっていって伝えた結果、インドの仏教が大きく影響を受けたと言われていますね。だから似ていて当たり前なんです。さて、このお方による以外に救いはない。だから私たちは教会にいます。教会に来ています。そして独断と偏見と言わないで、このニュースをお伝えし、全ての人に信じていただきたいと タダで提供しているんです。自分もタダで受けたからです。ではもうしょうがないから二度と喋るなよと言われたペトロたちはどう言ったか、19節20節、ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。で、これ今後誰にもこの名によって語るなと言われた。でも神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきません。これが証人の心です。私たちクリスチャンは現に見てはいない。でもトマスがイエス様の両手の釘跡に手を入れ、脇腹の両脇腹の釘跡に手を入れて、この目で見てこの手で触ったら信じると言ったけど、一週間後イエス様を見て我が主よ我が神よと言った。触りもしない。その時ひざまずいて祈ったトマスにイエスは言われた。トマス、あなたは見て信じたのか、見ないで信じる者は幸いだ。私を触りなさいと言ったけど、我が主よ我が神よ。トマスはやはり自分の愚かさを知って信じた。その復活の確かさを、十字架の救い主の確かさを信じた、経験した。私たちも目では見ていない、イエスの声を耳では聞いていない、この手でイエスの傷跡に触れてはいない。でも確かにイエス様が私の罪のために死んでよみがえってくださったということを霊の耳で聞いて信じる信仰が与えられた。それは一生です。私たちは自分の見たことをまた聞いたことを話さないわけにはいきません。それをアーメンと言って告白した信仰告白であり、それが洗礼を受けるということでした。クリスチャンとはそういう存在でしたね。そこでこの証人という言葉はもう命がけですよね。この証言を撤回すれば助かるけども、そのまま言い張ったら命が奪われるという、それでも弟子たちは信じ続けて、歴史の中でたくさんの殉教者が出ていった。証人という言葉はマルティス、ギリシャ語、殉教者という言葉です。英語でも同じ意味があります。フランシスコ・ザビエルが来て日本にたくさんのキリシタンが生まれ、たくさんの殉教者が、世界で一番多い殉教者が出た国。私たちもイエス・キリストの証人となるべきである。見たこと聞いたことを話さないわけにはいかない。いいですか、キリストの証人となるために何をしてくださったか、3つのことを思い出してください。聖霊が下ったんです、一つ。二つ目に、私たちが信じる復活のイエスが、ご自身が父なる神のもとへ行って、この図にあるように天に戻って父なる神様から聖霊を与えてくださった。三つ目に、もう一度来るとおっしゃった。一章の十一節を見ときましょう。一章十一節、一緒に読んでみましょうか。はい。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。またおいでになります。だから私たちは勇気を持って証言できるんです。どんなに苦しく苦しめられ、時には命を危険にさらされても、 またおいでになる。そしてこちらに行かないでこちらへ連れて行ってくださる。その約束があるので、私たちは勇気を出して証言し続けることができるのです。この後弟子たちの名前、たくさんの人たちが集まって祈り続けています。120名ほどとあります。で、この屋上の間で祈っていた人々の中にペテロとかトマスとか名前がありますが、ペテロはさっきから言っているように裏切りました。トマスは疑いました。イエスの母も兄弟たちもいますから、イエス様は生前地上で活動していらっしゃるときは、兄貴気が狂ったんか、早う家帰って家業の仕事をせられ言っとったん。頑固に反対していた家族もイエスの十字架と復活の後は信じたん。信じて皆心を合わせ祈りに専念していたんです。これがもうこの共に祈っていること自体が聖霊様のお働きという以外の何者でもないと思うのです。私たちが教会で祈っている、家々で祈っている、二人または三人主イエスの名によって祈る、祈ったって何にならない人は思うかもしれない。でも祈っていること自体がすごいことで、神様が生きておられ聖霊のお働きを証ししているんです。私たちは80年前からそのような主を信じた主の証人、主の前に心を合わせて祈る群れでした。これからもそうであり続けたいと思います。最後に、私たちはもう一度神の国の福音を述べ伝えるクリスチャンとして、主の証人として生きていくんですが、日曜日の礼拝に集う時だけでなく、日常の生活の中で主の死を世の光としても証しし、また集って共に祈ります。両方大事です。教会の中で、また信者同士で祈り合う、ポカンと口を開けてもう一回来てくださるのをただ待ってるだけじゃなくて、私たちは本当に主がもう一度来てくださることを信じて熱心に祈り、神を愛し人々に仕えます。犠牲も払います。何よりも私たちは頑固な自己中心な、自分の思い通りにならなければ、自分が頑張って他の人のことよりも自分の思いということを通していく在り方を変えていただきたいと思うんです。殉教者というのはね、この実際に命が奪われるということもありますが、自分のわがままな罪深い元の性質、生まれながらの性質がもうこれは変わらんというんじゃなくって、個性としては残っても御心にかなわないところは、心と生活が変わるようにイエス様のお力によって祈り続けたいと思うんです。この間、私先週大宮教会に行って、引田国丸牧師の牧師室の壁にね、韓国の先生の筆書きのハングルと日本語の章があったんで聞きました。そこの主任牧師がね、書かれた、私が生きれば教会が死ぬ、私が死ねば教会が生きる。引田国丸牧師ね、あなたが生きたら、自分の思い通りになったら教会が死ぬよと、あなたが死んだら教会が生きるんだよという、こういう章ですね。それは赤江が思い通りになれば教会が死ぬ、あなたが死んだら教会が生きるよって、自分を捨てて神様の御心がなれば、それが牧師や長老たちや執事たちや信徒の一人一人の思いで、互いに自分の思い通りじゃなくて御心がなるように、お互いに尊重し合い尊敬し合い会議し、御心を求めて祈り合っていく。私が生きれば教会が死ぬ、これが殉教者。私が死ねば殉教して教会が生きる。 これをね、私が生きれば家庭が死ぬ、私が死ねば家庭が生きる、もうクリスチャンになったけどちっとも変わらんなという生活態度、言葉、あり方が、家族が苦しむ、好きなようにお父ちゃんやお母ちゃんが生きて、子供や夫や妻が苦しんでる、私が生きれば家庭が死ぬ、私が死ねば家庭が生きる、これも殉教じゃないでしょうか。本当に確かに変わりましたね。なかなか自分が生きてね、自分の思い通り、自分の癖や生き方や欲望がなかなか変わらない、生きるあり方が変わらない、改められない。でもこんな自己中心の私のためにイエス様が死んでくださった、私の努力や頑張りではなく、イエス様が私を変えてくださると信じて、いや私はもう古い、私はイエス様と十字架に死んでいるんだ、これが福音ですね。だから死んでいるんだから、死んだように死に切る、私が生きれば職場が死ぬ、私が死ねば職場が生きる、そんな証人でありたいなと思います。お祈りしましょう。天のお父さん、私の証人となる、本当にイエス様の救いを明かしする証人として、どうか周りの方々に愛を伝えることができますよ。本当に自分が生きて周りの人を生かすことが乏しいものですが、いつもイエス様の十字架に共に釘付けられ、私を愛し私のために死んでくださった主と共に死に、主と共に生きているものであることを人々にお見せできますように、聖霊様助けてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。